どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。さあ、ということでございましてですね、今日もマルコのシリーズの続きをやっていきたいと思います。今日は8章の27節から38節までということで、実はこの箇所非常に重要な箇所になってきます。もちろんね、別に重要でない箇所があるわけではないんですけども、いわゆるマルコの福音書の、ターニングポイント、転換点と呼ばれるところですね。特に29節の、ペテロが言うあなたはキリストですというこの発言です。この地点を境に福音書全体の流れがですね、こう変わっていくわけなんですが、今までね、マルコのシリーズ見てきましたけども、ずっとイエス様、さまざまな奇跡をされたり、ね、例え話を用いて教えられたりと。で、それを見てきた人々はですね、一体この方は何者なんだろうか、イエス・キリストとは一体何者なのかということが、それまでのマルコの福音書のテーマになってきたわけなんですけれども、だからこそですね、この29節でペテロはあなたはキリストですというこの発言が大きいわけですよね。ついにイエス様はキリストなんだ、つまり救い主なんだということが分かると。で、この発言を境にですね、イエス様は何者なのかというテーマから、イエス様は一体何をしにこの地上に来られたのか、つまり十字架にかかり復活へと、そういうふうにですね、福音書全体の流れが変わっていく、そんな箇所になっています。というですね、全体的な流れを抑えた上で早速今日の箇所入っていきたいと思いますが、まず27節から28節このようにありました。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。イエス様の評判はいろいろな噂を呼んでいました。それはそうですよね。あれだけ5000人にねパンを与えたりとか、それこそ病気を癒したりだとかしているわけですから、いろんな噂があった。あの人はバプテスマのヨハネなんじゃないか、あるいは預言者の一人なんじゃないかとか、ね、いろいろこう評判があったわけですよ。で、現代の日本でじゃあ同じ質問をしたとしたら、ね、路上インタビューとかでイエス・キリストって何者ですかというふうに言ったとしたら、一番多い答えというのは、キリスト教の教祖ですとか、昔の偉い人とか、そういうような答えが多いんじゃないのかなと思います。で、もちろんクリスチャンであればですね、イエス・キリストとは神の子ですというふうに答えるわけなんですけれども、続けて29節、イエス様は弟子たちにこのように聞かれました。では、あなた方は私を誰だと言いますか。いろんな、ね、噂あるけども、あなたはどう言いますかと聞かれました。で、私は、クリスチャンファミリー、つまり親がねクリスチャンだよっていう環境で育ちました。当たり前のように神様というものがいて、食事の前とかですね、イエス様の名前によってお祈りする、そういうのが当たり前の家庭で育ちました。なので、イエス様って何者というふうに誰かに聞かれたらですね、小さい頃の私は神様だよというふうに答えたであろうなと思います。ただ一方で、じゃあその答えを本当に自分のものとして持っていたのかというと、おそらく答えはノーであろうなと思うんですね。その時点では親にそう教えられていたに過ぎない、いわば親の答えを借りているという状況でしょうか。だからこそ、中学生ともなればですね、部活が忙しくなり、友達とも遊びたい、日曜日わざわざ教会に行って、全然年の離れた大人たちと難しい話を聞いているなんてつまらないと。 で、まあ私の親はですね、教会に行くことを強制はしませんでしたので、次第に教会に行かなくなりました。まあ私の場合は、私個人的な場合はですね、この両親が強制的に教会に行かせなかったっていうのが、まあ、結果的に良かったんだろうなと思います。時間はかかりましたけれども、まあ、自分自身でですね、一体信仰って何だろうか、人生って何だろうかという考える時間があり、まあその後時間かかりましたけど、後に自分でイエス・キリストを信じるという決断をしました。もはやイエス様は神様ですというこの答えはですね、私の両親のものというよりは自分自身の個人的な答えにその時点であったんだろうなと思います。イエス様は弟子たちにこの問いかけをなさいます。周りの人は私についていろんなことを言ってるけれども、あなた方は私の誰だと言いますか。お前たちは一番私の近くでいろんな奇跡も見てきたし、いろんな教えも聞いてきた、そのあなた方は私を誰だと言うかと。で、この問いかけっていうのは誰しもが避けては通れないものなんですね。どんなに霊的なスピリチュアルな体験をしていようと、どんなに長いこと教会に行っていようと、どんなに聖書の知識があろうと、それこそ親がクリスチャンだったとしても関係ない、関係ない。一番重要な問いかけは、イエス様をあなたは何者だと信じているのか、何者だと答えるのか、で、そのイエス様の問いかけに、ペテロはこう答えます。29節ですよね。あなたはキリストですと。あなたはキリストです。キリストは、まあ、ギリシャ語でクリストス。まあ、そのままですね。メシア、救い主という意味がありますが、つまりあなたは救い主だと。ペテロさん、ついにですね、珍しく、いつも間違ってばかりですけども、この時は珍しく大正解を叩き出すわけですよね。ついにイエス・キリストは何者かということを正確にペテロが捉えた。この瞬間、イエス様はどなたであるかということが分かった。救い主だというふうに答えたわけですよ。で、それに対して30節、イエス様はこのように言われる。イエス様は、30節、イエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。まあ、読んでる私たちは思いますよね。いや、なぜにと。せっかく大正解、ね、イエスも何者かと分かったんだから、なぜそれを黙っていなければいけないのか。ペテロ君、大正解。でもね、ちょっとこれは私たちだけの秘密にね、と。神様、イエス様おっしゃった。変ですよね。福音を秘密にしておくためにイエス様来られたわけではなく、むしろ広めるために来られたのではないかというふうに私たち思います。でも誰にも言わないように。なぜイエス様はこのようにおっしゃったのか、理由は2つぐらい考えられるかなと思います。まあ、1つはですね、ユダヤ教の指導者たち、パリサイ人とかの反感を、まあ、必要以上に買いたくなかったということ。まあ、今までもですね、パリサイ人とか、律法学者とかにいろいろ批判されて、まあ、別にイエス様はそれが嫌だったとか、それが怖かったとかいうわけではないんですよ。ただ、もし必要以上にですね、彼らの反感を買うと何が起こるかというと、殺されてしまう可能性が出てくる。いや、実際最終的にはね、イエス様十字架にかかって殺されるわけですよ、その妬みのせいで。彼らの問題はそれまでの時間、それまでの時間、まだイエス様にはなすべきことがありました。弟子たちを育てなければいけない、御言葉を人々に伝えて癒したりとかしてっていうタスクが残っている。だから、その時間を確保するために、十字架までの必要以上に反感を買いたくなかったというのが一つ。で、もう一つは、誤解を避けたかった。誤解を避けたかった。この時はこっちの理由の方が大きかったのではないのかなと思います。まあ、注目していただきたいのは、イエス様はですね、別にはっきりと「ペテロ君大正解」とは言わっていないんですよね。まあ、実はマタイの福音書16章17節には同じシーンが出てくるんですけれども、そこではですね、このペテロの答えを受けてイエス様、このことを示されたのは人間ではなく天の父だと、まあ、ペテロの答えを肯定する、ね、シーンが出てくるわけなんですけれども、ここにはそれが書かれていない。なぜか、なぜか。それはおそらく筆者であるマルコが、このペテロの答えというのは半分正解だけども、 決して完全な答えではないということを、まあ、伝えたかったからではないのかなと思うんですね。そしてその半分正解の理解のままそれを広げてしまうと、それは誤解を生むし、なんなら混乱を生んでしまうということ、それを避けなかった。じゃあこのペテロの、ね、答え、理解の半分正解だったわけですけど、この半分足りなかった部分は何なのかということを見ていきたいと思いますが、続けて31節ですね。イエス様はこのようにおっしゃいます。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教えられ始めた。この人の子というのは、まあ、ダニエル書とかね、旧約聖書にも出てきますけど、まあ、救い主のことを指します。なので、まあ、イエス様ご自身のことをおっしゃっています。なので、まあ、イエス様曰く、この救い主というのは殺されなければならないという発言をされる。で、この救い主のイメージというのは、ペテロが持っていたそれとは全く逆のものだったんですね。まあ、それが次の32節のペテロの反応からわかるかと思いますけれども、32節、ペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。この諌めるという言葉は非常に強い言葉です。ギリシャ語で、まあ、イエス様が悪霊を叱って追い出すというふうに書かれている時の、この叱ると同じ言葉が使われています。英語で言うとこのリビュークですよね。ペテロが仮にも自分の師、先生であるイエス様を叱る、諌める、普通ならありえない。逆はありますよ、生徒を叱る先生。でも先生を叱る生徒ということですから、よっぽどのことがあったに違いない。じゃ、一体何がペテロをそうまでさせたのか。それを理解するためには、当時のユダヤ人、イスラエル人が持っていたメシア、つまり救い主に対しての期待、イメージというものを知る必要があります。イスラエルは、ユダヤ人たちは選ばれた民でした。そしてそれを固く信じていたわけですよね。実際に神様は彼らを大いに祝福してくださり、まあ、旧約聖書の時代、ダビデ王とかソロモン王とか、その時代にはですね、イスラエルが栄華を極めたわけですよ、ね、国としてめちゃくちゃ繁栄したわけです。でも悲しいかな、それにあぐらをかいて、結局それを祝福を与えてくださった神様を忘れ、偶像を礼拝して罪を犯していきます。で、結果、結局彼らは裁きに遭い、外国の、ね、異国の民であるバビロンにこう、ね、征服されてしまうという悲しい出来事が、まあ、歴史があるわけですよ。そして100年、200年、300年、400年以上経った当時も、いまだに選ばれた民であるはずのイスラエルは、ローマという、これまた外国、異国の民に支配されたまま。ですから、イスラエル人、ユダヤ人の心の中にはずっと屈辱感があるわけですよね。恥がある。こうなるはずじゃなかった、我々は選ばれた民だという、こうなるはずではない。同時に彼らには一筋の希望がありました。旧約聖書を見ていけば分かりますけれども、いつか救い主が、メシアが現れると、まあ、そういう予言が預言者の口から語られたわけですよね。何回も。もちろんイスラエルは罪の結果裁かれた。でも神様は完全に彼らを見捨てたわけじゃない。いつか新しい王様を与えてくださり、そしてこの異国の民の圧政から救い出してくださる、そんなスーパーヒーローがいつか来る。メシアがいつか来る。新しい王様、それこそが救い主だと。で、ペテロを含めたイスラエル人、ユダヤ人たちは、みんなその救い主を、スーパーヒーローを待ち焦がれていました。それこそ何百年と。で、ペテロ自身、救い主、この救い主の予言というものをですね、小さい頃から多分教えられて聞かされてきたことでしょう。そしてついに目の前にそのメシアが、スーパーヒーローが現れた。そしてそのメシアから語られる言葉が、先ほど言いました、人の子は捨てられ殺されと。 ペテロは思ったことでしょうね。いやいやいやいやいやいやいやいや、何をおっしゃってるんですかと。救い主はそんなんじゃないです。殺されるわけない。力ね、私王としてローマをねじ伏せてくださるんですよね。間違っても殺されるとかそんなこと言っちゃいけませんよ、神様、イエス様と。だからイエス様を叱る、戒める。で、まあもちろんね、私たちは、イエス様というのはイスラエル人をというより全世界の人間を、そしてローマ帝国の圧政からというよりは罪の支配から私たちを自由にするために来られた、そういう意味での救い主だということを、まあ、知っています。イエス様は私たちを罪から自由にするために、解放するために十字架にかかってくださった、そして復活してくださった。それを信じることがクリスチャン信仰の基本ですよね。まあ、だから思います、読んでて、バカだなと。弟子たちはペテロをはじめ、そんなに近くイエス様の、ね、教え聞いて奇跡を見ていたのに、イエス様のことをなぜ理解できなかったのか、愚かだというふうにですね。しかし同時に自分はどうだろうかと考えさせられます。私もまたイエス様とは、ひいては神様とはこうあるべきだ、こういうお方だという勝手なイメージを固定してしまっていないだろうか。もちろん私たちはイエス様は神様だと口では答えます、ね、でもペテロの、ね、答え、あなたはキリストですというこの言葉自体は合ってたわけですよね。でもその意味するところが違っていたであるならば、私たちもまた気をつけなければならない、そういうことが起こりうるということですよね。私は19歳で信仰を持ちました。まあ非常に若くして将来の不安とかですね持っていましたので、神様があなた方に、まあ、一人一人に人生に計画を持ってますよというメッセージは非常に魅力でした。で、まあ、自分自身一人ではこの人生歩んでいけないな、神様が必要だな、まあ、そう思って信仰を持ったわけです。振り返ってみると、まあ、若かったなと思います。もちろん年齢的にも20年以上前ですね、はい、で霊的にも信仰的にも若かったな、何も分かっていなかったなと思います。当時私は思いました。イエス様を信じた、神様を受け入れた、これで私の人生はいい方向に導かれていくに違いない、祝福されるに違いない、素晴らしい計画を神様は持っていてくださるに違いない。そしてその計画とは、やりがいのある仕事が見つかるだとか、経済的に祝福されるだとか、素晴らしい結婚相手に出会えて素晴らしい家庭があってだとか、もちろん健康は守られてとかですね。で、まあ、何度か、ね、メッセージもシェアさせていただいていますけれども、私の人生、まあ、特に日本にいた頃の私はそのどれにも当てはまらない、何もかもがうまくいっていない、まあ、そんな10年間を、まあ、20代半ばから30代半ばまで過ごすことになるわけですよ。まあ、それはそうですね、人生そんなにうまくいくわけがない、それが現実かなと。でそれを目の当たりにするにつれて、私の心はどんよりしていきました、曇っていきました。神様、あなたの計画ってこんな感じですか。でこれがあなたの計画なら、あ、もう結構です、いらないです、というふうにですね。でそういうことを思い出しますとね、私もペテロをどうのこうの言えないなと思います。私もまた神様に向かって、いやいや神様、あなたそんな方じゃないですよね、と言ったことが心の中で何度とある。なぜなら私の肉は常に自分で勝手に作り上げた期待に当てはまる神様、イエス様というものを欲しがってしまう、コンパクトな神様を作り上げてしまう。しかしながら神様の計画もちろん持ってるんですよ、一人一人。でもそれは私たちの理解と想像を超えて大きいわけですよ。振り返ってみれば、日本でそのような時間があったからこそ今の自分があるなと思いますし、また何よりその後ですね、ニュージーランドに来てこうやって今の妻と出会って子供が与えられて、と、ね、このように御言葉を語る仕事をさせられていただき、もちろん経済的とか健康的にはずっと不安定なんですけど、それでも十分祝福してくださったなというふうに振り返ったら、まあ思います。皆さんはどうでしょうか。私のように自分で勝手に作り上げた神様像というものを持っておられないでしょうか。 無意識にでもそうしてしまうなら、神様の御心がちょっと分からなくなってしまったり、御言葉を勝手に自分の解釈で曲げてしまったりということがあるのではないのかな。いやいや神様、あなたはそんなことおっしゃるはずがないというふうにですね、ペテロのように言ってしまうことがあるのではないのかなと思います。主は想像と理解を私たちの超えて大きいお方、だからこそ主に従っていくには信仰が必要なわけですよね。さて、そのペテロに対してイエス様はこのように返されます。33節、下がれサタン、あなたの神、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。読んでて正直思いますね。いや、ちょっと厳しすぎませんかと。下がれサタンはちょっときつくないですか。いや、それペテロの、ね、理解っていうのは不十分だったの分かりました。でもイエス様はそれを100も承知なわけですよね。でももちろんずっとペテロに一緒にいるわけですから、じゃあなぜこのようにきつい言葉を使われたのか、ね、別にペテロここでめちゃくちゃ悪いことしてるわけではない。嘘をついたりとか、人を殺したりとかですね、傷つけたりとか、そういうことしてるわけではない。でもちろんこの時点でペテロがサタンに取り憑かれてるとか悪霊に取り憑かれてるとか、そういう意味でもない。ならなぜこのような言葉をサガレサさんとイエス様おっしゃったのかですよね。ペテロがしたことといえばイエス様をいさめた。いや、そんなこと言っちゃいけませんよ。救い主なんですから、殺されるのか言っちゃいけません、力強い王様であってくださいと、十字架にかかるなんて言わないでと。ペテロは小さい頃から教えられてきたその知識、それをもとに良かれと思ってそういうふうに、ある意味彼にとって一番常識的な、一番理にかなった行動をとっている。しかしながらイエス様はそれに対して、サガレサタン、お前は神のことを思わないで人のことを思っている、つまりお前のその理にかなった常識的な行動が実はどうしようもなく間違っていて、結果的にサタンに利用されるということがある。お前は私がこの世に来た最も重要な任務の一つ、十字架にかかるという道を結果的に塞ごうとしてしまっているではないか、そういう意味合いでおっしゃった一言なのかなというふうに思います。であるならば私たちもまた気をつけなければならない。自分の知識経験に基づいて最も理にかなった、リーズナブルな常識的な答え、考え、行動というのは実は間違っていて、神様の御心とは真逆を向いているということがあるということを、可能性があるということを、忘れてはならないなというふうに思います。ではどのようにすればそのようなペテロの犯した失敗、避けることができるのか、イエス様の言葉の中に答えがあるかなと思います。34節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨て自分の十字架を追うということが鍵だと、この性格有名ですよね。なんか響きもかっこいい。でもじゃあ具体的にこれどういう意味だろうかということを考えるわけですけれども、まず第一に、それはただただ自分の欲を抑えろ、禁欲的に生きろということではない。肉体的な欲求ね、食欲、性欲、睡眠欲、物質欲、何でもいいですけれども、それを全部遠ざけて修行僧のようになれ、そういうふうにイエス様は言ってるわけではないかなと思います。で、第二に、試練とか災難とか問題のことを指して、十字架と言ってるわけでもないのかなと思います。〇〇は私の追うべき十字架ですというフレーズ、クリスチャン同士の会話で聞いたことあるよいらっしゃるかなと思いますね。で、その場合大体はですね、その自分の抱えているトラウマとか、自分の抱えている病とか、長いこと解決を見ない問題であったりですね、こういったものを指して、私の追うべき十字架ですと。例えば僕なんかで言ったらですね、僕は子供の頃からアトピーがあるわけなんですけれども、アトピーというのは私の追うべき十字架ですということを何回か言ったことがあります。確かに病とか か試練というものは私たちを神様に近づけてくださいますよ。そういうものがあるからこそ自分ではなく神様により頼む信仰を持つという感じでしょうか。しかしながらイエス様がどのようにご自身の十字架に向き合ったのかということを考えるときに、自分の十字架を追いなさいというのはおそらくただただ病とかただただ試練ということを指すのではないのかなというふうに思うんですね。もし病や試練が十字架でだというのであれば、それは自ら選ぶものではなく人生歩んでいく中で勝手に降りかかってくる災難ですよね。勝手に降りかかってくる避けられないものになってしまいます。イエス様はもちろん十字架で死ななければならなかった、ある意味でがある意味で彼にとって十字架は避けられないものでした。しかしながらそれは誰かに強制されたものではない。イエス様は十字架にかけられる前、ゲッセマネの園でこのように祈られました。有名ですよね。私の願うところではなく、あなたの御心のままをなさってください、まあ、そのように父なる神に祈られたというシーンがあるとして出てきますけれども、つまり葛藤がありながらもイエス様は十字架を選ばれたということ。十字架は選び取るもの、降りかかるものではなく選び取る道だということです。そしてであるならば、私たちもまた自分の十字架を追うということは、日々神様に私の望むところではなく、あなたの御心を主よ、あなたの御心をなさってくださいというふうに日々祈ることですよね。ではなぜそうまでして自分を捨て十字架を背負う必要があるのか。続いて35節から37節。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。私たちは自分を捨てキリストのために十字架を背負います。なぜならそれが唯一本当の命を得る方法だからですね。命を失うときに命を得る、なんだかこうなぞなぞみたいなね響きがあります。そしてそれに続いて全世界を手に得ても命を損じたらというふうな、どういう意味なんでしょうか。世界を得て命を失うってどういう状態か。もちろんですね、文字通り全世界を私は手に入れたという人は、まあ、いないでしょうから、この全世界というのはおそらくこの世にあるもの全てを含めてということでしょうね。まあお金、仕事、恋愛、家庭、名誉、夢、ビジョン、ゴール、何でもいいです。で、それらを得るために私たちは大げさに言えばですよ、命を削ります。日々努力をして、時間をかけて、犠牲を払って、コストを支払って、それらを必死に得ようとします。けれども、そのどれを人生の土台にしたとしても、それこそ全世界を手に入れたとしても、そこから本当の命は得られない。本当の満たしはない。どこか虚しい。そうではなくして、あなたの人生の土台をイエス・キリストに据えなさい。そうすれば文字通りご自分の命を私たちのために捧げてくださるイエス様が本当の命、本当の満たしをくださる。だから自分のためにではなくイエス・キリストのために生きなさい、まあ、これこそが自分の十字架を追うということですよね。自分を捨て自分の十字架を追う、まあ、そのことの意味の一つはもちろん自分を捨てるわけですから、ね、罪から遠ざかるとか自分の間違った悪い習慣から遠ざかる、罪を避けるということも含まれるでしょうね。けれどおそらくそれだけではない。思い出していただきたいのはペテロは私は殺されなければならないと言ってイエス様をいさめて、そして気づかぬうちに主の御心を邪魔してしまったという形になってしまったという話しましたよね。でその文脈でこの自分の十字架を追いなさいという言葉が出てきます。であるならば自分を捨て自分の十字架を追うということはただ単に罪を避ける 自分が間違ってると分かっているということを避けるということだけではないであろうな。逆に自分は正しい、自分は分かっている、自分は答えを持っているということ、それらを一旦主の前に差し出して、人生はこうあるべきだ、私の幸せとはこういう形だというものを全部主の前に差し出して、己に問わなければならない。私は自分の理解と想像できる型に神様の計画を当てはめてしまっていないだろうか。私の論理的な、理にかなった常識的な答えが実はどうしようもなく間違っていて、主の御心を妨げてしまっているということはないだろうか。そのように問いかけなければならない。で、それは楽なことではないですね。なぜなら私たちはどうしようもなく、どこまで行っても人間で、自分を正当化してしまう生き物ですよ。神様、ね、私の計画にはこういう理由があって、こうこうこうで、だから絶対この方がいいですよ神様、というふうにやっぱ言いたくなってしまいます。けれどもそういう時にこそ、そういう意味で自分を捨て、自分に死に、十字架を背負う、そしてこの世に祈ることができればと思います。私にはやりたいこといっぱいあります。でも私の人生をお決めになるのは私ではなく、イエス様、あなたです。だからあなたの御心をなさってください。そう祈り続けるものでありたいなと思います。お祈りします。恵みを深い父なる神様、私たちは弱いものです。ですから、本当に自分の願いとか、自分のこうあるべきだというものにとらわれて、それに照らし合わせてあなたを見てしまいますけれども、イエス様、あなたの計画、あなたの御心というのは私たちの理解をはるかに超えて美しいものです。どうかそれを信頼することができるように、どうかそれを信頼して自分の正解を捨て、自分を十字架につけて、そしてあなたの御心を祈りながら歩むとさせてくださいますように、助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。